伊藤和明の防サイエンス。伊藤和明の防サイエンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。前回は地震ナマズの故事来歴に続いて、1855年に起きた安政江戸地震の後、大量のナマズ絵が一挙に出回ったとお話ししました。そこで今回は当時のナマズ絵にまつわるエピソードや、ナマズと地震との関わりについて取り上げます。伊藤さん、
はい。
江戸地震では江戸の下町を中心に大災害になったということでしたね、うん、
そうなんですね。およそ1万人犠牲者出たんですけれども、中でも、ね、悲惨だったのは遊郭の新吉原なんですね。ここだけで、ね、1000人以上亡くなってるんですよ、
はい、
でそのためなのか、この新吉原のナマズを扱った1枚のナマズ絵があるんですね、
はい、
それは大変見応えがあるんですよ。
どんなナマズ絵なんでしょう、うん、
これね、ここへちょうど持ってきたんですけどね、はい、あの大ナマズ、
大きなナマズですね、
なんですよね。でこのナマズの上にね、この遊郭の遊女とか太鼓持ちなんかが総出でこの地震を起こした大ナマズを懲らしめてる。
なるほど、
ね、あの棍棒とか包丁とか中には三味線なんかも振りかざしてナマズを打ち据えてるんですよ、
はい、
でこの人たちは口々にね、このナマズが引き起こした大地震によってたくさん死者が出た上、とにかくその夜の地震でしたからね、その夜の客を失ってしまったっていう恨みつらみをね、ナマズにぶつけてる。でこれに対してね、なんとナマズが歯をむき出して言ってる言葉がね、とても面白い。なんて書いてあるか、はい、おいらんたちに乗られて嬉しいよ嬉しいよ、そんなに乗るとまた持ち上げるよ揺すぶるよと書いてあるんだよね。でまあ、こういった悲惨な災害の中にもね、本当にユーモアを求めた庶民の風流心がうかがえますよね。
他にはどんなナマズ絵があるんですか。
あのね、これまた風刺画の傑作だと思うのは、いわゆるナマズ狂王の図っていうんですけれどね、はい、大ナマズに羽織袴を着せましてね、それで上座に据えて、そして下車まではべらせて、酒魚のもてなしをしている、そういう絵図が、
ね、お殿様みたいですね、
うん、でこの車座になっている人たちの、この見るとね、どういう人たちかっていうと、大工だとか飛び職とか左官、いわゆる建築業者ですね、
ええ、
確かにその江戸地震では1万4000戸余り倒壊した、あるいは焼けてしまったと言われてますから、そのためね、復興するにあたっては建築業者は大儲けしたんだ。まあ今の言葉で言えば震災特需ですよね。ですから地震を起こしてくれたナマズ様々だったというわけで接待してるということなんですよね、
まあ、ところでこのように地震とナマズが結びつけられるようになった理由は何だったんでしょうか。
これはね、多分昔から地震の前後にね、ナマズが異常な行動をしたという事例がね、伝えられていたからだと思われるんですね、はい、で現実にこの安政の江戸地震の前にもナマズの異常な行動が見られたという報告が安政検問誌という当時のね、古文書に載ってるんですよ。
それはどんな行動だったんでしょう。
この安政検問誌に記されていることをちょっと要約してみますとね、どういうことが書いてあるか、はい、本所長倉町のある人がこの10月2日の夜、ズズコという漁具でもってうなぎを取ろうとしてね、この川筋をところどころ漁ったんだけれど、ナマズばかりが騒いでうなぎは一つも取れなかった。でナマズ3匹だけ釣り上げて、さて考えたのね、ナマズの騒ぐ時は必ず地震があるという言い伝えがあったことに気づいて家に帰って、家の庭にむしろを敷いてね、 家財道具を全部出して異変に備えたら、その夜本当に大地震が起きて、家は全壊しちゃったんだけれども家財道具はみんな助かったという、こういう話が安政見聞誌に載ってるんですよね、はい、ですからね、これが実話ならば地震の数時間前に川底のナマズが敏感になっていたということが推測されるんで、でこの安政見聞誌っていうのは一応は信頼のおける古文書ですから、多分これは事実だったと思われます、
他にも地震の前にナマズが騒いだという例はありますか、うん、
これは有名な関東大震災1923年のね、あの時にも東京向こう島のある池でもって数日前からナマズが盛んに跳ねたとかね、あるいは地震の前日に神奈川県の久下沼の池でもってナマズがバケツに3杯も取れたって、こういう話があるんですよね、
はい、ということはナマズは本当にその地震の前兆を感知する能力を持ってるんでしょうか、
うん、まあそうじゃないかと考えて本当に実験を試みた学者もあってですね、その結果ね、地震の起こる数時間前にナマズというのは外部からの刺激に対して敏感になるらしいってことが分かったと言われてるんですね、はい、でナマズっていうのは低制御、つまり水底にお腹をつけて生息しているわけですよね、はい、ですから地震の前に活発になるのは地電流、地中を流れる微細な電流ね、地電流の微細な変化を感じ取るんじゃないかと、まあ、この学者はなんかは推測をしていますね。
ナマズ以外の動物についてもこういう報告はあるんでしょうか、
うん、地震の前にね、いろいろな動物たちが異常な行動を示したという報告はね、少なくないんですよ。例えばね、中国でも大地震の何日か前に冬眠をしていたはずのヘビが這い出してきたとかね、あるいはネズミが群れをなして現れたなんて報告がある、はい、でまあこうやって見てきますとね、地震に先駆けておけるこの大地のかすかな物理的な変化を人間よりもはるかにこの鋭敏な感覚を持った動物たちが、まあ、いち早く察知して行動に移していると解釈することもできるんですよね、
まあ、そうしますと動物の行動を監視することによって地震の予知ができるんじゃないかっていう期待も出てきますよね、
うん、そうなんですが、それはね、そう生優しい話じゃないんですね、はい、動物にはね、やっぱり動物自身の感覚の世界っていうのはありますし、その地震とは全く異なる原因で異常行動を示すこともあると思うんですね。また反対に地震の前兆が動物に感知されないっていう場合もありますよね。ですから動物たちの行動と地震という物理現象との間にどのような関係があるのかということが科学的に立証されなければ、まあ動物を使っての地震予知っていうのは決して主役にはなり得ないということだと思いますね。
お話は伊藤和明さんでした。